森本一人の元気が出るラジオ、今回も碇さんとお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、今回の収録も11月20日となってますけれども、一人さんどうでしょう。シーズン終わって、秋季キャンプも終わって、どんな風に過ごしてる時期ですか？
もうダラダラですね。
ダラダラですか。
なんかたまにトレーニングしたり、
はい、
たまにゴルフの打ちっぱなし行ったり、
うん、
でたまに夜ご飯食べに行ったり、
はい、
で子供の野球見に行ったり、
はい、
なんか本当のんびりっすよ。
のんびりしている。いや、まあでも本当シーズン中がね、忙しいですからね、
うん、でもなんかちょこちょこね、多分野球教室だとか、
はい、
公演だとかっていう仕事も入ってきてて、なんだろうな、何してるって言われたら本当にこうこんな感じでのんびりしてます。行きたい時にトレーニング行くしって感じです、
はい、うん、あ、そうですか。
結構ノープランなんですよ。
あ、日々ですか。明日何しようとかじゃないですか。
2ヶ月ちょいあるんで休みが、うんうん、
はい、
まあ、1月入ったらそんな休みって感じじゃないんですけど、僕らってまあ、シーズン中休み少ないっても、まあ、そこまで多くないんですけど、
はい、
シーズンオフってずっと休みなんですよ、
うん、
もう平日だろうが土日だろうが関係なく、
はい、
ずっと休みってね、碇さんあんまないでしょ。
まあそうですね、
1週間とか夏休みあったと思う、
うん、そのくらいはねありますけど、
そう、で1ヶ月って休みになるとね、結構予定入れなくなるんですよ、逆に。
あ、そうですか。
ずっとだからいつでも行けるみたいな感覚になっちゃうから、
うんうん、
例えばゴルフなんかいつでも行けるやんみたいな、
はい、
でそうなってくると、
うん、
いつの間にかなんかもうどんどんこう日にちが削られていって、気がついたら年末に差し掛かるみたいな
そうですか。
うん、
うん、まあでもね、本当にシーズン中が大変ですから、まあ、まとめてそういうねリラックスする期間ももちろん大切ということですけど、うん、どうですか、プライベートでおっちょこちょりは発動されてないですか？
プライベートのおっちょこちょりはね、いやだからもう予定のブッキング
予定のブッキング、
やべえここ予定入れちゃってたみたいなOK 出しちゃったのにとかって言って、すいません、そこちょっといけない予定が入っちゃったんでとかっていう LINE の返信とかしたりとか。
ああ、そうですか。
うん、
これ前々回のね、この番組でも選手たちから遅刻してチクられたあのおっちょこちょり騒動についてはメッセージ、アヒルさんがおっちょこちょりすぎて、ね、ね、反応くれてました。
あ、本当ですか。
はい、
いや、あと寸前でやべ明日ゴルフ入ってるとか
え、そんな感じなんですか。
いや、あるあるある。え、今日、あれ今日夜飯じゃんみたいな、
急に気づ、あ、入れてたわっていうことですね。
そうだから、スケジュールすぐ入れるようにしたんですよ。
あ、はい、
だから僕今までそのスケジュールってあんまそのずっと休みだから、
はい、
別に入れなくても、うん、LINE とか見返せば分かるなと思って、あと記憶力の中で、
はい、
それだとブッキングとかめっちゃするから
いや、そうですね、かぶっちゃったりね、ダブルブッキング、そうそう、トリプルブッキング、
やばい。だからちゃんとスケジュール入れるようにしました、僕。
いや、ひとりさん遅いです。
嘘でしょ
遅いですって。
この日ゴルフ、この日会食、この日例えば今日だったらポッドキャストの収録とか、はいはい、ちゃんと入れるようにします。
いや、ひとりさん、社会人それ1年目からやることです。
嘘でしょ
やるって。
記憶力で大体勝負できるでしょ。
ひとりさんも40過ぎてますから、もうポロポロやっぱ抜けていくわけですから。
だからか、俺ずっと変わんないの。
おっちょこちょり継続しすぎですよ。
だからそうだ、これはあれだね、なんかこう修正できるやつですね。
修正できる、
森本ひとり、
はいはい、
おっちょこちょいなくす計画できるやつってことですよね。
そうですね、伸びしろ、伸びしろです。
伸びしろあるわ俺
すごくよく言うと伸びしろですけど、
この番組でそんな俺成長させてもらえるなんかもうありがたいっすわ
いやいや、この番組がっていうか、視聴者さんそれ個人に委ねられてると思うんです
いや、ありがとうございます、気づかされました。
よろしくお願いします。このね、番組のスケジュールもね、収録スケジュールもしっかり、はい、
だって俺も今日だって4時だと思ってたから
そうなんですか。
でも あまりに、
はい、
あまりにというか間違ってあれと思って、
はい、
碇さんのいつもほら LINE 来るじゃないですか、
はい、いつにしますか、
これでちょっと入ってくださいみたいな、
あ、はい、
遅いなと思って見たら17時になってたから
なんならひちょりさんが指定した時間ですからね、17時は。
俺だってスケジュールに自分で入れたんですよ、17時って入れたのに16時ってずっと思ってたから、
頭の方では思ってたってことですね。
なんで碇さん連絡ねえのと思ったら
ちょっと勘弁してくださいよ
17時ってなってたから、
あ、そういうことです
ね。うわ、俺多分17時って言ってるわと思って、
はい、グループの方に入ってますから。そうね、
そうだから早めにやりましょうって何言ったんですよ
だからでしたか。
すいません、本当にすいません。
大丈夫です、大丈夫です。
ちゃんとスケジュール入れても忘れちゃうからね。
そうなるとね、そうですね、うん、手の打ちようがなかなか。
自分が怖いわ、本当。
いやいや、確認してください、
ね。伸びしろあるわ。
伸びしろあるわじゃないんです。ちょっと全然本題に全然行ってないんですけど、結構時間は経ちましたけど。
あれ、ここまでオープニングトーク？
オープニングトーク、今日長めオープニングトークも全然ね、緩くでいいんですけれども。
何ですか、今日は。
今日はですね、沢村賞についてなんですが、まあ、両リーグで最も活躍した先発完投型投手に贈られる賞。
ああ大丈夫だ、そのテーマは短そうだから大丈夫だ、オープニング長くてよかった
いやいやいやいや何言ってるんですか。チームの伊藤大海投手が受賞してね、うん、ダルビッシュ投手以来2人目のファイターズから受賞をということになりましたが、うん、まあ、沢村賞歴史は長くて1リーグ時代の1947年に創設されたものなんですけど、まあ、選考基準についていろいろとね、登板試合数25試合以上とか完投試合数10試合以上とかいくつも項目があるんですが、やっぱりこれひとりさん、まず単純にこの基準満たす
って、これだって前話しませんでした、この番組で。沢村賞の、
沢村賞はしてないですよ。
あれしてない、
沢村賞別の番組じゃないですか。
あれ基準がどうのこうのとかって話してます。
基準がどうのこうの、この沢村賞についてはしてないです。
あら、そうでしたっけ。
してないですよ。
いやいや、だからもう今分業制になってきてるから、うん、まあ、先発100球投げても110、120、
はい、
したらもうどんな展開でも変えるみたいなところだったんですけど、うん、まあ、今年のファイターズがちょっと異例すぎるというか、近年の、うん、流れからすると、
そうですね、
うん、だすごいね、OB の方々がすごいこうね、うん、称賛されてるじゃないですか。
そうですね、
先発っていうのはやっぱり長いイニング投げて中継ぎを休ませれるとか、うん、自分で任されてるっていう、こう投げ切るっていう思いっていうのを、
はい、
すごいこう皆さんが褒めてくださってるんですけど、まあ一方でその違う意見もあると思うんですよね、
うん、
まあ、それだと先発がやっぱり負担がかかりすぎるし、まあ、分業制の方が1年を通して効率がいいっていう方もいると思うんですけど、
はい、
まあ、近年はそういう流れなんで、うん、まあ、分業制っていうのが強く根付いてきている中で、あまりイニング数ここまでこだわるっていうのはどうなのかなっていう、実はずっと出てなかったわけじゃないですか、
はい、
と沢村賞の、
そうですね、
うん、当事者で、うん、そうですね、まあ、だから、まあ、僕としてはそうやってこう昔からある基準を変えていくっていう、この変化っていうのはすごいことだなと思っていて、
はい、
結構こう野球界のその、まあ、昔からの OB の方たちって、精神論で言う方が多い気がするんですよね、
うん、
まあ、根性とかさ、
はい、
まあ、気合で先発ピッチャー長いイニング投げて当然とか、当然なことはないと思うけど、
うん、
じゃあそこ の, まあ先発ピッチャーが長く投げることのメリットデメリットみたいなところがはっきりしてればいいんですけど、
はい、
そういうところがあまりこう伝わらずに、まあ、その方が例えば A の方がすごい発信力があるから言ってしまう、
はい、
で言ってしまったことっていうのはもうみんなが聞くから、それに対していや古い考えだなとか、うん、いやそうだみたいな、まあ、意見が絶対ぶつかると思うんですけど、そもそもそのいろんなこう経験された方が今の時代の野球をどれぐらい理解されてて柔らかく考えれるかっていうのがあまり僕はなかった気がするんですよね。
お
それが今今のその 評論家の皆さんとか、例えば沢村賞を評価する皆さんっていうのは、
はい、
そういうこうすごくこう今の時代を理解されようとしてるし、もう変化してもいい、変化させていいんじゃないかっていう考えになること自体が、まあ、こう伝わったかどうか分かんないですけど、
うん、
すごくこう僕野球界としては大きな財産な気がするんですよね。
ああそうですか。
その変化のイニング数を減らすことがいいかどうかというよりは、もう今までのルールが良くないんじゃないかっていうところで、うん、一歩踏み出したっていうことがすごく大事な気がしてて、
うんうん、
こういうことたくさんあると思うんですけど、
はい、
でも僕はこんだけ素晴らしい、まあまあ、僕らからすると 重みのある賞なんです、沢村賞ってね、うん、
はい、
そこの基準を変えるっていうことがすごくこう革命的だなっていうのを感じました。
あそうですか、うん、まあ、実際に今お話にあったように沢村賞選考委員会の堀内恒雄委員長は、中継ぎ抑え分業化が進んで先発投手が最後まで投げ切る機会も減少していて時代の流れがあると、現行の基準では達成が著しく困難な状況であるのは明らかとして、来年度から投球回数は200回以上だったものが、180回以上、そして完投数を10完投から8完投にするというふうに発表したと、う
ん、いやだって今年ひろみくんね受賞しましたけど、
はい、
200届いてないんですよね。
そうですね、 196.2 イニング
ちょっと待ってと思うんですよ、
はい、
まあ、だからこそ沢村賞の価値があると思うんですけど、
うん、
あれだけ投げて届かないんだ、だからダルビッシュ、うん、ダルすげえなって思いましたもん。
そうですね、はい、
あやっぱ体も強かったし、
うん、
まあ、でもまあね、そう考えると沢村賞ってその存在でもいい気がするんだよね。それどう捉えるかですよね。僕ピッチャーじゃないんで、
はい、
どっちでもいいような気がするんですよ。もうだから
どっちでもいい、
は
い、
20年でも30年でも現れないぐらいの基準にしておくのか、
はい、
ちょっとこう落としてでも、うん、頑張った選手には取らせてあげたいって思うのか、
うん、
これ辺がやっぱ難しいところです。僕すみません、言ってることがもう全然わちゃわちゃになっちゃってますけど、
いやいやでもそうなんでしょうね、まあ、
話してたら確かにそうだな、
うん、
まあだからそう、今年それだけ投げても届かなかったってなると、まあひろみくんがどう感じるかですよね。いや、はい、あれ以上っていうときついですってなるのか、
うん、
いやまだいけそうですって、いやだからこそ沢村賞なんですって思うのか、
はい、
あ、まあ、本人にしか分かんないね、僕らは。
うん、
応援してるだけだから。
そうですね、まあでも実際にその7つの選考基準を2つ以上該当した投手は14人で、3つ該当した投手は6人しかいなかったということですが、まあ、いかにこの基準がそう、ね、ものすごい基準であるかということです。
いやだからあの、まあ、その堀内さんとか、
はい、
だから、今年としては伊藤大海君とか、
はい、
ダルとかダルビッシュ君ね、あとはそうだな、もう一つ上の世代で言ったら、
はい、
ケンシンさんとか、そういう、はい、僕ら少し上の方とか、
うん、
そういうメンバーのなんか受賞者で話し合ってもいいのかなと思ってたんですよ。
あ、受賞者同士で
世代を超えて、
うん、
今の時代はヒロミ君取りました、
はい、
ちょっと前にダルビッシュ君取りました、で杉内くんとか川上健信さんがその前に取りました、
うん、
で堀井さんとかもね取られてるんですよね、きっと。
そうですね、はい、
ってことはそのいろんな世代の皆さんが意見を出し合って、いやその価値でいいんじゃないですかっていうのはやっぱそのレベルのピッチャー選手じゃないと分かんない意見な気がするし、だから僕なんかは経験してないし応援してるだけだから、
はい、
まあ、今の時代に合ってるなっていう言いながらも、でもなんか簡単にこう手が届くのもどうなのかな、喋ってて思っちゃったし。
ああ、そうかそうか、難しいところですね。
そうそう、だからそれをピッチャーの、まあ、沢村賞っていう日本人のピッチャーたちがどう感じてるかっていうのを話し合って、はい、それ 視聴リズムでやろうか、YouTube で。
あ、それ、いや、それありじゃないですか。めちゃくちゃ面白そうです。
イカイさん、それ突っ込んでほしいや。
なんでな、
そのメンバーどうやって呼ぶねんって。
いやいや、一人ズムはちょっとね、僕はタッチしてないから、見たい見たいと。
いや、きついわ、そのメンバー集めるの。
いやいやいや、めちゃくちゃ反響あると思いますよ。
面白そうですよね。
めっちゃ面白そうです。
ちょっと、これ、ダルに呼んでもらう。ダルが声かけたら皆さん集まってくれるでしょう。
おお、これ熱、激熱企画ですね。
こここそスポニチさんちょっと取り上げてほしいわ。ダルビッシュにお願い。
そうですね。あと、
沢村賞の基準に対して、はい、ね、なんかこう話し合いしたいですよね。
そうですね。まあ、資金繰りをね、スポニチさんにも協力して
もらう。そうそうそう。MC 俺やるんで、回してちゃんと。そうですね。
田原総一郎さんみたいに、一人さんが回して。
いいね。
朝まで生沢村賞。
やりましょう、やりましょう。
あ、めちゃくちゃいい企画。ぜひそれやってください。
はい、まあ、そうだな。でも、まあ、ピッチャー陣がどう考えてるか。
うん。
聞きたいですよね、本当にね。
いや、面白いと思います。その当事者がやっぱり喋る、ね、考えるっていうのはすごく意味があるかなというふうに思いますので、楽しみにしています。はい。
はい、はい、ということで、今回は沢村賞の基準でいいのかな、についてお話しさせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。